今回の飯田文化の風は飯田市美術博物館をお邪魔しています。お話を伺いますのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さて、間もなくですが、こちら尋問の展示室ではリンゴ並木と田中芳雄、こちらの展示がスタートしまして、今日は実際に展示室をお邪魔してますが、小田さん、まず出迎えてくれるのは、これがリンゴ並木の、
はい、実はこの展示室の入り口のところにあるんですけども、最初に展示室に入るとまずこのリンゴの切り株っていうのがね、目に入るんですけどもね、
本当のリンゴ並木に植わっていた切り
株。そうです、あの初代のね、切り株ということになります。
はい、今回はそのリンゴ並木についてのトピック展示ということですが、サブタイトルにはリンゴの町飯田誕生と付けられています。まずはリンゴ並木の展示を伺っていきたいと思いますが、小田さん、3月15日からの展示ですが、こちらはまずリンゴ並木、どんな展示の予定でしょうか。
はい、今年2023年ですね、リンゴ並木が誕生して70年ということになります。まあ、今から70年前にの昭和28年に作られたわけですけども、まあ、この節目ですね、70年という節目に合わせてまたね、改めてこのリンゴ並木というものをですね、見直してみましょうということなんですけども、まあ、リンゴをつながりということで、あの飯田が生んだ日本の近代化に尽くした一人であります田中芳雄という人がおりまして、まあ、この人がですね、日本にリンゴを広めた人でもありまして、その田中芳雄と絡めてですね、リンゴ並木を紹介していったらどうかなということで考えております。
リンゴつながりでリンゴ並木と、それから田中芳雄の紹介。展示室でいうと右手奥がこの後リンゴ並木のこう紹介になるということですが。
そうですね、まあ、どういった経過で、このリンゴ並木ができていって、まあ、リンゴ並木のね、手入れに関わったたくさん飯田東中の OB OG の皆さん、いらっしゃって、ご存知の方も多いかと思いますけども、改めてですね、その歴史的な経過というものをですね、ちょっとこう辿ってみてですね、でその中で、まあ、ビンゴ奈美さんの思い出であったりとか、それから、まあ、時代を超えての恩返しというかね、そういった形で東日本大震災で、被災した地域へね、こうあのリンゴを送ったりとかっていうね、さまざまなこう活動をしてきて、リンゴ並木があるからこそつながった絆というのがですね、そういったものをこう見直し、それからあとはこの機会にですね、日本の博物館の父とも言われる田中芳雄なわけですけども、まあ、それだけではない、田中芳雄という人は、まあ、自然界にあるものをですね、いかにこう人間の生活に取り入れていくかっていうことで心を砕いた人でもありまして、その中の一つとして植物というかね、まあ、果物も含めた植物をこう人々の生活を豊かにするためにどうやって利用していったらいいかというあのことにこう心を砕いていった成果の一つとしてリンゴのその普及というのがありましたので、掘り下げていければいいかなと。
飯田市出身の田中芳雄です。博物館の父、これはもう今まで何度も聞いてきましたけれども、今のお話で言うとこう広い活動活躍の中では博物館の父、これはあくまで一つということです。
そうですね、全体 の活動の中でのあくまで一部分というふうに理解した方がいいのかなと思ってます。
あとリンゴをこう人々の生活へということで、まさに飯田市もいのはそれこそリンゴの生産も盛んな地域です。おいしいリンゴを季節にとっていただけるというのは嬉しいことですが、
田中芳雄は1838年にこの飯田で生まれてですね、それから、大正5年1916年に、亡くなってますので、まさに、幕末維新ですね、を生きた人であります。まあ、リンゴとの関わりからするとですね、本当にもう幕末ですね、慶応2年ですから1800、もうすぐ明治維新という時ですね、1866年になりますかね、にあの、まあ、リンゴの接ぎ木というのかね、にあの実験をして、どうやっ ってリンゴを広めていったらいいかということをですね、まあ、試行錯誤を始めたわけですけども、まあ、その頃はですね江戸幕府に仕えてたんですね。江戸幕府の、まあ、学術機関である蕃書調べ所っていう、まあ、後にこれが東京大学の創立につながっていく、まあ、そういう研究機関なんですけども、そこに所属をして、さまざまな、その当時はですね植物をこう見て回ってたっていうね、そういう時期だったんですけども、その中で、まあ、リンゴというものに触れて、なんて美味しいものだと、うん、これはちょっとこの世に広めたいっていうね、志を持って。
びっくりしました。リンゴ今周りにあってごめんなさい当たり前なんて思って、田中義雄が、飯田市出身の田中義雄が広めた。ただそれも田中義雄のこう経歴や活動でいうとほんの一部ということですね。
はいはい、
博物館でいうと少しこう一歩距離を置いて何か学ぶという場所だから、それもすごいですし、もう一つがその日常の生活の中でこう人々が楽しめるというような広め方もされたんですね。
そうですね、日本がこう近代化していく中でどうやってこう日本人がこう豊かな生活を送れるのかっていうことに対して非常に関心を寄せていく中で、身近なところにある自然のものですよね、まあ、そういったものをこうどうやったら生活の中に取り込んでいけるのか、おそらくその田中が生まれた頃っていうのがちょうどその飢饉があった時期でもあったので、まあ、そんな体験っていうのも影響しているのかもしれないですし、
江戸から明治大正という大きな動きのある時代に生まれて活躍をされた田中義雄です、
はいはい、
そして東中のリンゴ並木の話に戻りますというか、はいはい、時代で言うと戦後ですものね、
はいはいはい、リンゴ並木が、はい、そうです、田中義雄が亡くなってからの話になっていきますので、あの田中さんが、ね、もし生きておられてリンゴ並木を、ね、こう見たらどんな風に感じるのかななんて、ね、ことをちょっと想像して見たくなるところなんですけどね。
ぜひその思いを馳せつつですが、まずは3月15日からそして6月4日まで続きますリンゴ並木と田中義雄リンゴの町飯田誕生、こちらをぜひ飯田市美術博物館で皆さんにご覧いただきたいと思います。3月19日には講演会の予定がありますし、さらに5月14日には見学会が予定されています。こちらも小田さん展示の見学ということですか。
最初に展示をちょっと見てもらってで、その後町へ繰り出してリンゴ並木 を見てもいただいて、で並木の通りも、ね、ずっとこう歩いていただくとところどころにこう日があったりしてですね、まあ、ビンゴ並木さんの日があったりとか、リンゴ並木を北上していって並木通りを過ぎてたところにですね田中義雄の日があるんですよね、はい、中央通りを渡ってちょっと行ったところに大きな日があります。はい、
5月14日でさ、どうだっけな、リンゴの花が咲く、咲いた、実がなる頃でしょうかね、いい季節ですね。展示に合わせての企画も楽しい内容で予定がありますので、こちらも合わせて皆さんお楽しみいただきたいと思います。今日はこの時間小田さんにお話を伺ってきております。小田さん、ラジオ聴きの皆さんに最後メッセージをどうぞお願いします。
はい、まあ、リンゴ並木が作られた70年っていうね、まあ、こういった節目の機会にですね改めてこのリンゴ並木が生み出したさまざまな遺産というのがですね、まあ、豊かな宝物というかね生んでいったわけですよね、まあ、そういったところに思いを馳せていただければというふうに思います。
そうですね、いろんなところにこうつながりが広がっています。リンゴ並木そして田中義雄です。展示でそれから講演会見学会様々で皆さんお楽しみください。今日の飯田文化の風です。飯田市美術博物館お邪魔しました。お話を伺いましたのは飯田市美術博物館の学芸員小田昭之さんです。小田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。